おはようございます。本日の出席議員数16名、これより令和5年第1回市議会定例会を開会いたします。本日の会議を開きます。本定例会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。次に市長から地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の報告がされており、すでに配布済みの印刷書によりご了承願います。次に市長から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項において準用する同条第6項に基づく立山市国民保護計画の変更に係る報告がされております。すでに配布済みの印刷書によりご了承願います。次に監査委員から令和4年度第1回監査の結果が報告されております。すでに配布済みの印刷書によりご了承願います。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますのでご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。8番瀬野隆夫議員、17番本橋良一議員、以上両名を指名いたします。日程第2、会期の決定を行います。お諮りいたします。本定例会の会議について議会運営委員会の意見は、本日から3月23日までの28日間ということであります。会期を28日間と定めますことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は28日間と決定いたしました。日程第3、会議日程の決定を行います。お諮りいたします。お手元に配布の会議日程表は議会運営委員会の意見により作成いたしました。本定例会をこの会議日程表に運びますとともに、議事の都合等によりまして、その都度これを改めることにし、大体このようにしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会議日程は決定いたしました。日程第4、議案第1号から議案第24号までの各議案を一括して議題といたします。これより令和5年度施政方針並びに各議案に対する提案理由の説明を求めます。森市長。
おはようございます。本日ここに第1回市議会定例会を招集し、令和5年度の一般会計及び特別会計の予算案をはじめとする各議案等の審議をお願いするにあたり、新年度の市政運営の所信と施策の概要を申し上げ、議員閣議及び市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。昨年12月に市長に就任してから3ヶ月が経過しようとしております。立山市を取り巻く厳しい現実の中で、市民の皆様からお寄せいただいた信頼と期待に応えながら、市政を運営する責任の重さをひしひしと感じています。長引く経済の停滞やコロナ禍で先行きの不安が増す状況に加え、少子高齢化や人口減少、厳しい財政状況など課題が山積する中、私は一つ一つの課題に真摯に向き合って解決していきたいという思いで、立山市のまちづくりに対する4つの目標を掲げ、市政に取り組んでまいります。1つ目の目標は、若者が戻ってきたい、移住したいと思えるまちづくりです。進学や就職で一度地元を離れた若者が戻ってきて働くことができる町、安心して子どもを産み育てることができる町、 館山市の強みである都心部からの近接性と多様な地域資源を生かしたテレワークやワーケーションなど新しいライフスタイル、ワークスタイルができる街を目指します。そのため第一に新たな雇用の創出と就業支援の強化に取り組んでまいります。まず企業誘致を推進するため、企業訪問や市内外の企業の情報収集、市内に進出を希望している企業へのフォローアップを行います。次に企業および創業の機運を醸成するため、創業支援セミナーを開催し、起業を目指す個人や法人を支援するほか、遊休不動産を町の資源と捉え、エリアの価値を高めることを目的とするリノベーション町づくり事業を推進し、地域経済の活性化を図るとともに、新たな町づくりの担い手となる人材の育成に努めます。また、介護にかかる資格取得に要する費用を補助し、介護分野の人材を確保いたします。第2に商工業の振興に取り組んでまいります。商工業の振興を図るために、立山商工会議所、立山市商店会連合会、立山タバコ販売組合、国指定の伝統工芸品である帽子内屋の振興協議会の事業に対し助成を行います。中小企業の振興のため、立山市中小企業融資等の借り入れを行った中小企業者に対して保証料および利子の一部を補給します。なお令和2年度から令和4年度までの3年間、令和元年台風の影響で引き上げていた補給率を新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対応するため1年間延長いたします。第3に農水産業の振興に取り組みます。令和6年2月にオープンを予定している道の駅の機能を有する食のまちづくり拠点施設を中心に、官民連携により食のまちづくりの取り組みを推進し、市内で産出された農水産物の活用促進、ブランド化や独自産業化など食の魅力向上により地域産業の振興を図ってまいります。次に新規就農者の育成確保のため、就農直後の若手農業者に対し経営資金を給付するほか、飼料用米等の作付けや大規模な集団転作への取り組み、産地間競争への対応、経営の強化を目的とする施設や機械の整備を支援いたします。漁業の安定化、経営強化のため老朽化による損傷が著しい県営船形漁港の荷さばき施設の改修事業、水産資源管理に取り組む事業、磯根資源の保護繁殖に取り組む事業を支援してまいります。第4に子育て環境の充実に取り組みます。国の交付金を活用し、出産届出時に5万円、出生届後に子ども1人当たり5万円の経済的支援を行うとともに、すべての妊婦および子育て家庭が安心して出産子育てができるよう、妊婦や乳児の健康審査や各種予防接種を実施いたします。特に出産後に家族や周囲の支援が受けられず育児不安のある方に産後ケア事業を実施するなど、妊娠期から出産子育てに至るまで細やかに相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を一体的に実施してまいります。就学前の乳幼児を持つ親と子および妊婦が気軽に集い、子育てへの不安解消や子育て応援の輪を広げることを目的といたしました元気の広場の運営や出張子育て広場の定期的な開催とともに、ファミリーサポートセンター事業の推進など立山市の子育て支援ネットワークの拡充に努めてまいります。また子育てコンシェルジュの利用者支援事業などきめ細かいサービスの提供にも取り組んでまいります。保育を委託する市内の私立保育園に対し運営費の補助および保育士の処遇の改善を行うとともに、私立幼稚園を利用する世帯の利用料を負担いたします。また認可外保育施設、病児保育、子育て援助活動支援事業を利用する世帯の負担を軽減します。名護幼稚園および北条幼稚園において教育時間の開始前や 終了後及び夏季休業日などの幼稚園休業日に預かり保育を実施します。保護者の就労形態と子育てを取り巻く環境の変化による一時預かりなど多様な保育ニーズに対応していくため、講師連携・養保連携型認定こども園として養保一元化による法上幼稚園と中央保育園の統合に向けて準備を進めてまいります。子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減のため、引き続き中学3年生までの子どもの保健診療にかかる負担額を助成します。なお現在助成対象年齢を高校生相当年齢まで拡充するため、千葉県、阿波医師会、阿波三市一町と調整を行っています。また一人親家庭等に対しましては、生活の安定と自立を助けるため18歳までの児童を医療費等の助成対象といたします。次世代の社会を担う子どもの育ちを応援するため、中学校修了前までの児童生徒を養育する保護者に対して児童手当を支給し、経済的な負担を軽減します。また一人親家庭等に対しては、生活の安定と自立を助け児童の福祉の増進を図るための児童扶養手当を支給します。子育て環境の充実及び児童の健全育成のため、公設学童クラブを運営し、放課後や学校の長期休業日第4土曜日などに学童を受け入れます。また民設の学童クラブには運営費を補助し、良好な学童クラブ運営が行えるよう支援いたします。第5に移住定住の促進に取り組みます。移住に関する相談業務やセミナー等を開催するとともに、移住定住促進事業の対象となる子育て世帯の移住や東京圏からの移住に対し移住支援金を交付することに加え、ワーケーション推進サイトを積極的に活用し、関係人口や二拠点居住者の増加を目指します。また獣害対策、食のまちづくりの推進やワーケーションの推進において、都市部の人材を地域おこし協力隊として積極的に活用し、隊員の定住定着を図ります。2つ目の目標は、誰もが住んでよかったと思えるまちづくりです。特色ある観光イベントがあり、来訪者の満足度が高い町、年齢障害にかかわらず住み慣れた地域で自立し生き生きと元気に暮らすことができる町、教育環境の充実と魅力ある教育を実践する町、住環境や道路環境などの生活基盤が充実している町、災害から市民の生命、身体、財産を守る安全安心な町を目指します。そのため第一に情報発信力の強化と観光の振興に取り組みます。インターネットや SNS を活用して市政情報や観光情報を的確かつ積極的に発信し、館山市の魅力を市内外の多くの方に伝えます。観光客誘致のため、首都圏を中心とした国内向けの観光 PR や台湾をメインターゲットとしたインバウンド事業に取り組みます。また観光事業者への支援、館山観光祭りや里見のまちづくり事業などのイベントへの支援に加え、多くの観光客を迎え入れる取り組みにより地域経済の活性化を図るとともに、渚の駅館山および館山夕日桟橋を中心とした海辺のにぎわい創出や海の魅力の発信のため、クルーズ客船、高速ジェット船、プレジャーボート等の寄港誘致や館山海町フェスタなどを開催します。館山市を訪れた観光客が快適に過ごせるように、渚の駅館山、城山公園、館山城をはじめとする観光施設を適切に管理するとともに、地域ボランティアによる地区花壇の植栽にも取り組みます。花のまちづくりの総合的な取り組みを推進し、関係づくりを図るとともに、花が持つ効果を生かした豊かな地域社会の創造と住民福祉の向上を図ります。博物館では収集した資料や調査研究の成果を紹介することで、地域の歴史や文化について学ぶ機会を提供し、魅力的な城山エリアの創出を図ります。令和5年は関東大震災から100年、千葉県誕生から150年の節目であることから、関連する資料、記念碑などを紹介する展示、講演会やフィールドワークを実施し、 郷土の歴史を学び、将来の防災について考える機会を提供します。また市立博物館本館が開館してから、して40年であり、市民の皆様と共に歩んできたこれまでの活動を振り返る展覧会を、開催いたします。スポーツを通じた地域経済の活性化を図るため、立山若潮マラソン大会や立山若潮トライアスロン大会を開催し、立山を全国に PR します。またスポーツ健康都市宣言に基づき設置したラン&ウォークの3つのルートを周知し、市民の健康増進を促します。第2に、高齢者福祉の充実に取り組みます。医療、介護、生活支援サービスを一体で受けることができる地域包括ケアシステムの構築を目指します。また地域住民、民生委員、自治会などの関係機関と連携し、地域における助け合いの意識向上を図るとともに、地域互助組織の立ち上げ、運営を支援いたします。立山市社会福祉協議会の活動を支援し、ふれあい、生き生きサロンなどの地域福祉の向上を図る事業を推奨します。また、働く意欲のある高齢者に就業機会を提供するシルバー人材センターを支援し、高齢者の福祉向上や生きがいづくりを推進します。高齢者が在宅で自立した生活が送れるように、緊急通報装置貸与事業や軽度生活援助事業等を実施します。第3に、学校教育の充実と青少年の健全育成に取り組みます。令和4年3月に策定した将来に向けた学校の在り方に対する基本指針に基づき、子どもたちに安全安心で豊かな教育環境の提供を行うため、引き続き学校再編の取り組みを推進するとともに、児童生徒が安全に快適に学習できるよう、施設の整備を計画的に実施します。建設中の立山中学校は、校舎、武道場建設工事に続き、第二体育館、グラウンド、テニスコートや外交部などの建設に着手します。遠距離通学となる児童生徒を支援するため、スクールバスを運行します。また路線バスを利用する児童にはバスの運賃補助を、自転車で遠距離通学する生徒には自転車の維持管理費を補助します。中学校区ごとに学力向上推進コーディネーターを配置し、小中一貫教育を推進します。また児童生徒の英語力向上のため、英語指導を担当するコーディネーターや民間の英語指導の講師を小中学校に配置します。関連団体や中学校の部活動へ補助を行い、児童生徒の体力づくりや運動能力の向上に努めます。また中学校の部活動の指導に外部から人材を登用し、技術的指導をサポートします。放課後子ども教室では、小学校の余裕教室を活用し、地域住民の皆様と連携して児童の体験活動や工作などを通じて交流を図ります。さらに青少年相談員による活動を支援し、子どもたちが楽しめる親子写生大会や体験イベントなどを実施します。スポーツ少年団の活動を支援し、スポーツによる青少年の健全育成に努めます。また各種スポーツイベントや大会を開催し、競技スポーツ及び障害スポーツの振興を図ります。地場産物の食材をできるだけ多く取り入れ、献立の充実を図り、安全でおいしい学校給食を提供します。また多子世帯の経済的負担の軽減のため、市内公立小中学校に在籍する第3子以降の学校給食費を減免します。第4に、住環境の充実に取り組みます。家庭ごみの適正分別や事業ごみの適正処理による可燃ごみの減量化と再資源化を促進し、循環型社会の形成を目指します。令和3年度から着手している清掃センターの大規模工事の完了に向け、老朽化した基幹的設備の改修工事を着実に進めます。また新たに稼働する粗大ごみ処理設備においては、排出される CO2 の削減と質の高い選別による環境に優しい処理に取り組みます。飼料処理施設や最終処分場についても適切に管理運営することで、各施設の安定稼働を図り、 一般廃棄物の適正かつ円滑な処理に努めます。水道事業体の健全経営、安全で良質な水の安定供給を将来にわたり継続するため、阿波地域における水道事業の統合を推進します。安全な交通機能確保のため、市道等の日常的な維持修繕、街路樹の管理、路肩の草刈りに加え、市道の改良等を行います。また、橋梁についても、補修設計、補修工事を行います。河川環境の改善のため、護岸補修や堆積土砂の撤去等を行うほか、大雨時に溢水が発生している河川流域については、浸水発生の要因を把握するため、河川の水位変動状況の観測及び分析を行います。道路ネットワークの整備や観光客の海浜部への誘致による地域の活性化、歩行者の安全対策、災害時の避難路確保、冠水被害の解消を図るため、船形バイパスの整備を促進します。また、排水路の整備を実施し、浸水被害を解消します。広域幹線道路網の整備については、観光振興や防災力強化のため、国道127号富浦インターチェンジから立富トンネルを含めた約1キロメートル区間の4車線化、および富津立山道路の4車線化の早期完成を目指し、引き続き積極的な要望活動を実施します。また、内房から外房を連絡する地域高規格道路、立山鴨川道路の早期事業化についても、要望活動に取り組みます。海や河川の水質汚濁を防止するため、下水処理場である鏡ヶ浦クリーンセンターを安定稼働することで、衛生的で快適な住環境を確保します。下水道認可区域外については、合併処理浄化槽の普及に努めます。空き家対策については、現在策定中の立山市空き家等対策計画をもとに、危険な特定空き家への対応を進めるとともに、状態の良い空き家の利活用を図ることで、将来、特定空き家になる可能性を減らしていきます。JR 立山駅を起点に、起終点に、公共施設や病院、郊外型店舗等をつなぐ循環バスを運行し、自家用車に頼らずに移動できる手段を確保いたします。市民だけではなく、近隣市町から買い物等で JR 立山駅周辺を訪れた方や、観光客などにも分かりやすく利用しやすいルート、ダイヤを設定し、誰もが気軽に利用できる環境を作ります。バス路線については、南房総市と連携して運行にかかる経費を助成し、地域住民の日常生活を支える移動手段を維持します。基幹的な業務を取り扱う自治体情報システムについては、国が指導する標準準拠システムに対応することで、業務の標準化を図るとともに、市民サービスの向上を図るため、行政手続きのオンライン化などに取り組んでまいります。第5に、防災・安全の推進に取り組みます。まずは、阿波郡市広域市町村圏事務組合が進める西崎・神戸統合文書建設事業を支援します。また、消防団が使用する資機材の整備や団員の訓練機会を充実させるとともに、団員の報酬年額を増額します。千葉県が計画する県防災行政無線の再整備に協力し、災害時における県内の情報連絡体制を確保します。さらに、自主防災組織が購入する防災機材や非常食等の備蓄を補助し、近所・共助による地域の防災活動の活性化を図り、指定避難所施設には非常電源切り替え板を設置し、停電時の電源を確保します。交通危険箇所の安全施設等の整備や、高齢者の運転免許証、自主返納を促進し、交通事故の防止を図るとともに、盗難、ひったくり、器物損壊など、器物破損などが起こりやすい場所に防犯カメラを設置し、事故や犯罪のないまちづくりを目指します。3つ目の目標は、シニア世代が楽しめるまちづくりです。多種多様な生涯学習の機会があり、サークル活動が盛んな町、生涯を通じてスポーツに触れ合うことができる町、健康的な生活を送ることができる町を目指します。 そのため第一に障害学習の推進に取り組みます。生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりの拠点となる公民館等の施設において社会教育活動を推進する健康・子育て支援、家庭教育・教養などに関する各種講座の開催やサークル活動を支援します。老人クラブや地域福祉事業活動を支援し、高齢者の生きがいづくりや福祉向上に取り組みます。第2に障害スポーツの振興に取り組みます。立山市スポーツ協会や立山ファミリースポーツクラブ若潮の活動を支援し、市民の皆様の健康増進、体力向上、障害スポーツの振興に取り組むほか、市民運動場などの既存社会体育施設の維持管理を行い、障害スポーツの活動の場を提供します。人生100年時代を迎え、スポーツを通じた健康増進を図るため、スポーツ庁のスポーツインライフプロジェクトに参画し、スポーツ推進委員による活動やイベント等の実施により運動習慣の機運醸成を図ります。令和4年度にはスポーツ庁の第2回スポーツインライフアワード2022で優秀賞を受賞いたしました。第3に健康づくりの推進に取り組みます。地域に密着した健康づくりを実践するため、保健推進員による活動を推進いたします。また全身の健康状態の維持向上に向け、ライフステージに合わせた歯科疾患予防のための検診や正しい知識の普及啓発に取り組みます。さらに特定検診や各種がん検診を実施するとともに、人間ドックおよび脳ドックの検査費用を補助するなど、生活習慣病の早期発見、早期治療につなげ、市民の皆様の健康の維持増進を図ります。二次救急医療を担う救急告示病院に対し、救急医療事業運営費を補助し、救急医療体制の充実を図ります。食生活の改善および健康増進を図るとともに、安否確認を行うため高齢者への配食サービスに取り組みます。4つ目の目標は、阿波地域三市一町の連携を強化し、共に未来を築く町づくりです。防災安全対策、医療福祉体制の充実、環境対策、公共交通の確保維持などに阿波地域全体で協力して取り組むことができる町を目指します。そのため第一に広域行政の推進に取り組みます。これまでも立山市は一部事務組合を通じ、消防救急などの分野で鴨川市、南房総市、鋸南町との広域行政を行っており、引き続き共同事業が適正に行われるように各自治体が応分の割合により事業費を負担していきます。また三市一町での連携により、観光振興による地域経済の活性化を図るための観光プロモーションを実施していきます。第2に南房総市と策定した定住自立圏共生ビジョンに位置づけた事業に取り組みます。まずは生活機能を強化いたします。児童虐待のリスクの高まりを踏まえ、支援ニーズの高い児童等に対して家庭の状況把握や食事提供、学習支援を行い、見守りを強化しながら迅速で柔軟な支援につなげていきます。また観光動態調査などにより観光客ニーズを把握し、データに基づく戦略的観光プロモーションにより地域経済の活性化を図ります。次に結びつきやネットワークを強化します。生活圏をもとにする漁師が公共交通ネットワークの維持確保、利便性向上に係る取り組みを推進するために設置した地域公共交通活性化協議会で策定した南房総・立山地域公共交通計画に基づき、広域での公共交通施策を検討実施します。魅力向上、魅力発信のアドバイザーとして参与を委嘱し、漁師のプロモーションに係る助言をいただくほか、職員の資質向上を図るため外部専門家による研修会を開催します。またオンライン申請フォーム作成システムの共同調達を実施し、業務のデジタル化と効率化を図ります。これら4つの目標を達成すべく、市民の皆様と共に考え、知恵を出し合い、心を一つに、夢と希望の持てる立山、笑顔あふれる立山をみんなで作っていきたいと思います。 以上申し上げました諸施策を遂行するための予算として令和5年度立山市一般会計歳入歳出予算の総額は247億7400万円となり、前年度予算に対し23億2200万円 10.3% の増となります。また債務負担行為としては子ども・子育て支援事業計画策定委託料ほか12件を設定し、資債としては交通安全施設整備事業ほか20件37億4440万円を予定し、一時借入金については最高額を15億円といたしました。以上が議案第3号の概要ですが、続いて議案第4号から議案第7号までの概要を申し上げます。まず議案第4号令和5年度立山市国民健康保険特別会計予算ですが、歳出については過去の実績や被保険者数の動向により千葉県が積算した額を参考に医療費等の保険給付にかかる経費を計上しました。歳入については一般会計から4億3836万3000円の繰り入れ措置を講じ、歳入歳出それぞれ60億9701万7000円を計上しました。次に議案第5号令和5年度立山市後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳出については後期高齢者医療にかかる後期高齢者医療広域連合納付金などを計上しました。歳入については一般会計から2億1590万1000円の繰り入れ措置を講じ、歳入歳出それぞれ8億9000万8000円を計上しました。次に議案第6号令和5年度立山市介護保険特別会計予算ですが、令和2年度に策定した第8期介護保険事業計画等を勘案し、歳入については一般会計から10億4486万円の繰り入れ措置を講じ、歳入歳出それぞれ61億7104万2000円を計上しました。次に議案第7号令和5年度立山市下水道事業会計予算ですが、下水道使用料などの収益的収入で5億8196万2000円、鏡ヶ浦クリーンセンターにかかる維持管理費などの収益的支出で5億5401万4000円、また企業債や受益者負担金などの資本的収入で4億1026万9000円、公共下水道整備費などの資本的支出で5億5471万7000円を計上しました。続いて議案第1号および議案第2号並びに議案第8号から議案第24号までの概要を申し上げます。議案第1号財産の取得についてですが、小中学校の公務用小型パーソナルコンピュータ等の購入にかかる一般競争入札の結果、株式会社ロイドベンチャーシステムが6611万円で落札しましたので、地方自治法第96条第1項第8号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めようとするものです。次に議案第2号令和4年度立山市一般会計補正予算第13号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ4611万4000円を追加し、総額242億6196万5000円としようとするものです。歳出の内容としては衛生費において国による妊娠期から出産子育てまで一貫した伴走型相談支援および経済的支援を行う出産子育て応援交付金が創設されたことに伴い、給付金を支給するための事業費を増額しようとするものです。また歳入の内容として国庫支出金および県支出金の増額をしようとするものです。このほかに繰越免許費の補正として出産・子育て応援給付金の追加、債務負担行為の補正としてコミュニティセンター非常用電源設備更新工事の追加をお願いしようとするものです。なお前述した議案第1号および本議案については本日審議をお願いしたいと存じます。次に議案第8号立山市個人情報の保護に関する 法律施行条例の一部を改正する条例の制定についてですが、経過措置の規定について所要の改正を行おうとするものです。次に議案第9号、立山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてですが、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年引き上げ等に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行おうとするものです。次に議案第10号、立山市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、千葉県人事委員会の勧告に準じて、立山市職員の行政職給料表を改定したことに伴い、会計年度任用職員の給料表についても、これを改定しようとするものです。次に議案第11号、立山市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてですが、消防団員の処遇の改善を図るため、消防団員の階級の基準に定める、団員の階級にあるものの報酬年額を3万6000円から3万6500円に増額しようとするものです。次に議案第12号、金丸地区に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、および議案第13号、西崎西地区に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてですが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、それぞれ辺地に該当する地区の生活環境の向上を図るため、公共的施設の総合整備計画を定めることについて、議案の議決を求めようとするものです。次に議案第14号、立山市立博物館設置条例の一部を改正する条例の制定についてですが、博物館法の一部が改正され、公立博物館の設置に関する根拠条例が削除されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものです。次に議案第15号、立山市附属機関設置条例及び立山市子ども・子育て支援法第87条の規定による科料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。次に議案第16号、立山市保育所条例の一部を改正する条例の制定についてですが、令和5年4月1日から保育所において完全給食が始まることに伴い、給食費の徴収等に関し、所要の改正を行おうとするものです。次に議案第17号、立山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてですが、健康保険法施行令の一部が改正されることに伴い、出産育児金を42万円から50万円に引き上げようとするものです。次に議案第18号、立山市有害鳥獣焼却施設処理施設の設置及び管理に関する条例の制定についてですが、捕獲の許可を受けて捕獲された鳥獣を適正かつ衛生的に処理することを目的とした焼却処理施設の設置及び管理に関する条例を制定しようとするものです。次に議案第19号、立山市食のまちづくり拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についてでありますが、食のまちづくりの推進拠点として現在整備を進めている食のまちづくり拠点施設の設置及び管理に関する条例を制定しようとするものです。次に議案第20号、指定管理者の指定についてですが、立山市食のまちづくり拠点施設の指定管理者について公募型プロポーザルによるより候補者として選定した株式会社ロードサイドステーション立山を指定管理者として指定するにあたり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。次に議案第21号、令和4年度立山市一般会計補正予算第14号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ1億4946万4000円を増額し、総額241億1250万1000円としようとするものです。歳出の追加の主な内容としては、ふるさと納税寄付金の収入により子ども子育て支援基金積立金で6654万6000円、 観光振興基金積立金で2619万6000円など、基金への積立金の増、また国庫補助金の追加交付に伴い、令和5年度の実施予定事業を前倒しして執行する食のまちづくり拠点施設整備事業で3億5778万2000円などの増額をお願いしようとするものです。次に歳出の減額の主な内容としては、衛生費では子宮頸がんワクチン接種費について接種見込み数の減少に伴う減で3776万1000円、農林水産業費では食のまちづくり拠点施設整備事業について施設整備工事請負費などの事業費確定に伴う減で1億8323万7000円、土木費では船形立山線道路整備事業について用地取得にかかる事業費確定に伴う減で3114万8000円などをお願いしようとするものです。以上歳出の主なものについて説明しましたが、これらの補正財源として地方交付税や国庫支出金などを増額し、県支出金や繰入れ金などを減額しようとするものです。このほかに継続費の補正として立山中学校整備事業の変更、繰越免許費の設定として年度内に完了しない見通しとなった食のまちづくり拠点施設整備事業ほか14件の追加および変更、地方債の補正として農業施設整備事業ほか8件の変更をお願いしようとするものです。次に議案第22号令和4年度立山市国民健康保険特別会計補正予算第1号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ2億3469万7000円を追加し、総額64億1281万4000円と4000円としようとするものです。歳出の主な内容としては、財政調整基金積立金で2億2744万5000円の増など、また歳入の主な内容として繰越金などを増額しようとするものです。次に議案第23号令和4年度立山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ296万9千円を追加し、総額8億6710万5千円としようとするものです。歳出の内容としては、保険基盤安定負担金の額が確定したことなどによる後期高齢者医療広域連合納付金で296万9千円の増、また歳入の内容として後期高齢者医療保険料などを増額しようとするものです。次に議案第24号令和4年度立山市下水道事業会計補正予算第3号ですが、収益的支出の補正として316万4千円を増額し、収益的支出の総額を4億9971万5千円とし、収益的収入の補正として4169万5千円を減額し、収益的収入の総額を5億593万3000円としようとするものです。また資本的支出の補正として5416万7000円を増額し、資本的支出の総額を5億6067万8000円とし、資本的収入の補正として9450万5000円を増額し、資本的収入の総額を4億3558万8000円としようとするものです。なお国の令和4年度補正予算第2号を活用し実施する長寿命化計画事業、長寿命化対策事業については、その全額を地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰り越しとさせていただくため、繰り越し計算書をもって次回の議会で報告いたします。以上、市政運営の私の所信を申し上げるとともに、新年度における主要な施策の概要と諸議案を説明申し上げました。令和2年1月に日本国内で新型コロナウイルスの最初の感染者が確認されて以来、本日までの3年間で幾度か変異株に置き換わりながら感染者数の増加と減少を繰り返してきました。この間、日本国民は自粛という規制の中多くのことを我慢してきました。政府は5月から新型コロナ感染症の位置づけを2類相当から 5類に移行する方針を発表しました。これにより日常を取り戻す動きが本格化することが期待されます。ウィズコロナ社会の新しい生活様式の中、市内各地でイベントが開催できるようになり、徐々ににぎわいが戻ってきています。今年の干支はうはうさぎの様子から、安全温和の意味があり、またうさぎのように跳ね上がるという意味もあります。市民の皆様が生き生きと楽しく参加できるイベントを多数開催し、文化やスポーツの分野でも日頃の取り組みが発表できる場を増やし、町を元気にすることで、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し、大きく飛躍する年になるよう、市政運営に全力を傾注してまいる所存です。議員各位、並び市民の皆様のより一層のご理解、ご協力を申し上げ、私の市政方針とさせていただきます。すみません、訂正いたします。議案第21号の説明中、1億4946万4000円を減額するというべきところを、1億4946万4000円を増額すると申し上げましたが、正しくは1億4946万4000円を減額するですので、訂正いたします。
以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。お諮りいたします。議案第1号財産の取得についておよび議案第2号令和4年度立山市一般会計補正予算第13号は本日審議したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。まず議案第1号について質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めますよって質疑を終わります。お諮りいたします。法案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めますよって討論を終わります。これより電子評決システムにより採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。押し忘れありませんか。押し忘れなしと認めます。確定します。全員賛成であります。よって本案は原案通り可決されました。次に議案第2号の質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めますよって質疑を終わります。お諮りいたします。法案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めますよって討論を終わります。これより電子評決システムにより採決いたします。 本案を原案通り可決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。押し忘れはありませんか。押し忘れなしと認めます。確定します。全員賛成であります。よって本案は原案通り可決されました。以上で本日の日程は終了いたしました。明25日から27日までは議案調査のため休会、次回は28日午前10時に開会とし、その議事は行政一般通告質問を行います。本日はこれをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。